こんばんは。
こんばんは。チンデラチンスポットキャストです。チンデラ大道場ホームページ、
はい、
をやっております小島独貫です。
はい。声が枯れたままの造形作家小島です。
はい。
エイリアン見てきたんでしょ？
エイリアンコベナント。
私見てない
けど。はい。行ってきました。
はい。
前作プロメテウスがね、
はい、
もうまあ前も言いましたけども、
はい、
もうあの。もつ鍋の中に生きたイカを突っ込んだような映画だと申し上げましたが、
はい、
もう本当大惨事だったんですけども、
はい、
まあ、今回エイリアンコベナントは、まあ、まあ中惨事ぐらいでしたね。そんなにあのひどいことはなく、
うん、
ただまあは、まあ、なんですかね、もともとオリジナル の、 そのエイリアンに比較的近い感じの、
はい、
映画かなという感じで、
はい、
あのそんなにはどぎつくなかったです、
うん、おすすめなんですか？
ままですね。でもね、あの、まあ、プロメテウスの時もそうだったんだけど、あのこう宇宙船がこう着陸する時にね、すごい綺麗なところに着陸するんですよ。これどこだろうなと、多分後のあのあれ見たら多分ニュージーランドだと思うんですけども、ものすごい綺麗な景色が出てきて、
はい、
そこが本当一見の価値あり。まあ、あとはね、話は結構ね、飛び飛びでね、なんかまあ要はね、あの、あれですね、まだ我々で言えば仙台に大観音見に行こうぜって言って行き始めたら、あれなんか町屋の駅前にも大観音あるみたいだよって、じゃあそっち行ってみようかみたいな話でした。
町屋の知名度が、
町屋大観音ないでしょと。でもほら、なんか今ラジオでなんかね、町屋の100メートル大観音って CM ソング流れてたよみたいな感じ、
はい、
そんな感じでした、で行ってみたら大惨劇と、
はい、
いう、まあ、そんな映画だったんですけども、
はい、
まあね、エイリアンといえば、
はい、
ね、もう一人ね、あの
H.R. ギーガー。
そうですね、エイリアンといえばギーガー で、ね、この H.R. ギーガーの映画もこの間見てきましたね、
はい、ハンス・ルドルフ・ギーガー、
はい、スイス人ですね、
はい、そのギーガーさんのドキュメンタリー、
うん、はい、
2014年に亡くなったんですよね。
そうですね、
うん、
で放題がね、うん、H.R. ギーガーの世界、
はい、
原作が、ダークスターっていうのかな、
ほうほうほう、
という映画でした。
はい、うん、
これはね、
面白かったですね。面白
あのコベナントより面白かったです、
うん、どんな人かね、みんな知らない
でしょ。そうです、なんとなくミステリアスなイメージがあるんですけども、
うん、
まあ実際にね、まあ、映像で見てみると、うん、まあ、気のいいというか、
ね、まあ、おじちゃん 目はギョロッとしてるけど、
そうですね、うん、ちょっとこう見た目はとっつきにくそうな感じだけども、
うん、
すごいこう物静かな、
そうですね、
おじいちゃんでした ね、 ね、
まあ、74歳で亡くなって、そのちょっと前の映像です
か、はい、そうですね、亡くなる直前の映画という意味でもね、うん、すごく貴重な映画だったと思いますけれども、う
ん、結構な都会生活者だったんですよね。場所は都会なんだけど、
うん、
森が茂ってるような素敵なお家で、
そうですね、だからあの周りは結構ね、うん、あの電車が走ってたり、
うん、
ね、家がバーッとあって、
そうそうそう、
まあ、普通の、まあ、都会というか町なんですけども、
都市生活者
です ね、 ね、その家の中だけはね、
うん、
森があっていいんですよね、
うん、そうなんですよ、
本当行ってみたくなるような。
そうだから、ポーランドのベクシンスキーもそうなんですけど、
うん、
ギーガーもね、ベクシンスキーもとってもまともで家族に愛された幸せな都市生活者なんですよね、
う
ん、
ああなるほどなるほど、うん、そうですね、まあ、ただベクシンスキーと違うのは、
はい、
もうギーガーの家の中もザ・ギーガーっていう感じのね、インテリアといいか、
あでもいいお家ですよね、
いいお家だけども、うん、そのなんつうの、家の家具から、
うん、
壁から、
うん、
もう全てがもうギーガーの作品じゃないですか。
あそうか。
でね、その立体の造形物ももうずらっともうぎっしりあって、
うん、
で家の中もうね、書類とか本でもう埋まってて、う
んうん、でもすごい好きな感じのうちですね、私はね。
そうですね、なんか落ち着く感じはありました、
うん、だからとてもね、家族に恵まれてたり、
そうですね、なんとなくほらイメージとしてはこう一人で ね、うん、
ね、
なんとなくこう住んでる、なんか地下室でずっと住んでるみたいなイメージ、うん、ありますけれども、意外とまあね、奥さんもいて、
そうそう、
ね、あのまあ、いろんなスタッフとかもいてね、
友達とか ね、
うん、ね、常になんかこう大勢でワイワイ食事をして、
うん、
なんか楽しそうに暮らしてる感じでしたね。
にしてもまあ美人の奥さん、美人の元奥さん、美人の元パートナー、
そうですね、
美人の元々と
何人出てくるんだっちゅう、もう出てくるね、その、
うん、
まあ、過去の付き合った女性たちが
みんなね、
まあ、みんな美女で、さすがですね、
スラッとしてね、
そうですね、
しかもなんかみんな仲いいんですよね。
あ、そうね、やっぱりあれはなんですかね、こう、うん、あんま汚い捨て方をしてないってことですね、う
ん、私なんかすごく気前がいいらしくって、うん、お金をねもう貸すよりあげちゃうみたいな、
あ、
基本的にあんまり執着がなくてすぐ他の次の作品にお金
をつぎ込んだ、そうみたいですね、あんまりその、ね、お金を蓄財するよりは、
うん、
どんどんこう次の自分のやりたいことにつぎ込んでいくっていうタイプらしくて、うん、で、ね、その元パートナーとか、ね、元奥さんの人たちも結局スタッフとしてまた残ったりとか、うん、なんかこう仕事のお手伝いをしたりとかっていういい関係でずっと続いてるそうです ね、
で予告編にも出てくるんですけど、うん、見どころはね、
はい、
幽霊列車、
あ、
うん、
これね、
うん、最高、
あのちょっとこの幽霊列車見るためだけに見てもいいぐらい、うん、この映画ね、
はい、
あの素晴らしい、家の中に電車走ってるんですよね、
要するにその子供のためのスイスによくある子供のためのアトラクションがあって、うん、それが幽霊列車っていう、
うん、
いわゆるこう、またがって乗る感じのミニ列車ですよね、
まあ、お猿の電車みたいな感じですね、うんうんうんうん、でスイスの子供たちっていうのは小さい頃からそういう、うんうん、なんかアトラクションがあるんだって言ってました ね
幽霊列車、
そう幽霊列車といって、まあ、その列車に乗って、
うん、
まあ、ちょっとお化け屋敷チックなところをずっと通っていくのかな、
うん、
なんかそんなのをそのスイスの子供たちはその小さい頃から体験するらしいんですけども、うん、ギーガーは子供の頃から自分でそれを作って、
う
ん、友達からお金を取って見せてたっていうね、
それでまた年取って自分で作っちゃうんですよね、
う
ん、
そう自分の家の中にね、
庭にね、
うん、
庭ぐるりと、
あれは良かったね、
あれは再現したらいいのに
ね
どっかディズニーランドとかなんかにね、
本当ね、うん、あのもう本当ちょっとギーガーの世界だよね、うん、途中庭の中にトンネルとかがあってね、
う
もうトンネルの内壁が全部あの水越地蔵みたいな赤ん坊が張り付いてたりとか、
赤ん坊だったりなんか背骨みたいだったりね、
う
ん、
そうでね、エイリアンみたいなのがこう鎖絡まってね、
うん、
庭にいっぱいいたりして、そういうところをこう通り抜けて、
うん、
で最後家の中にドーンってね列車ごと突っ込んで終わるっていうね、
気持ちよさそうな、
ね、
もう本人作品もほらよくチューブの中みたいなね作品で描
いてるんですか、はいはいはいはい、
あれは列車に乗ってる時のこう風景ですよね、
あ、そうそう、だからそれは幽霊列車みたいなものがかなりこう色濃く、
うんうん、
そのギーガーのね、うん、心の中にこう残ってたらしいですね、
そうです、そう、私はあんまりグロテスクの方がちょっと苦手なので、
う
ん、あのギーガーイコールグロテスクって言って敬遠してる人も多いと思うんですけど、そうではなくてやっぱり作品を見て思うのは、
うん、
その書き手としてのパワーと、
うん、そうですね、まあ、創造性ですね、
うん、とやっぱ数ですね、
うん、あのねギーガーの作品ってそんなにグロテスクではないんですよ、ないんですよね、ただね、なんでかっていうと、
うん、
そのまあ、やっぱりエイリアンの印象がすごい強くて、
うん、
あのちょっとやっぱそういうのはあるんですけども、そのエイリアンのそのね、そういうちょっとスプラッタ要素っていうのは、うん、あれ全部リドリー・スコットのせいですからね、
そうか、
そうそう、あのでエイリアンのデザインとかとは別に、うん、あの腹食い破って出てきたりとかっていうのはあれはもう完全に、ね、リドリー・スコットの方の趣味ですから、
そっか、
あのギーガーに責任はないです、
キュン・ギーガーはね、もう構図としてもね、あの真ん中にドーンと女の人が
い
たり、
そうですね、結構もうあのいわゆる左右対称のね、うんうん、あのシンメトリーな構図があって、どっちかというとこうなんていうのかな、こう神話的というかね、
うん、
あの昔のこうなんていうのかな、まあ、神話というか神殿の壁画とか、うん、結構そういうイメージですよね、
だから描いてる様子もね、うん、映像で出てきましたけど、うん、エアブラシでシャーって描いたり、
一発描きでしたね、
もちろん、
ね、
エアブラシは一発描きですよ、
そっか、
常に、
うん
うん、だし鉛筆のね、うん、デッサンなんかもなかなか良かったし、
あ、ガリガリガリガリ描いてましたね、あれ良かったね、
うん、それでその昔のエイリアンを作った時 の、
うん、
そのメイキングみたいなのもちょっとねあって、
ああありましたね、
その場でこうガンガン作っていく感じです ね、
あれ面白かったですね、
うん、で私はそのスイスにある HR ギガミュージアムっていうのが、うん、
あ、はい、
行ったことがあるんですよね、
あの映画の中でもね出てきましたね、はい、あのそのミュージアムのオープニングの様子なんかもね映画で出てきてましたけど、どんなところでした、
私行ったのはもう2001年とか2000年とかそのぐらいで、
はい、あ、はい、
美術館オープンしたのが1990年で、
あ、なるほど、あ、じゃあまあオープンして10年目ぐらいに行った感じですね、
うん、たまたまというか、
はい、
そのグリュイエールっていうとこなんですよ、スイスの、
はい、
グリュイエールといえばチーズ、
うん、あ
ー、グリュイエールチーズ、
あ、じゃあそのズーチーを食べに行った感じですか
っていうか、まあ時間があって
そうだ、ね、
連れが美味しそうだっていう理由で、
はいはい、
あ、ミュージアムあると思って
行
ったんですけど、そしたらなんて言うんだろう、こう昔の村みたいな あのカゴでリンゴ売ったりとか、
あのいわゆる中世の村みたいなところでしょ、
民族衣装着た人がこうリンゴチップ売ってるようなちょっとしたこうなんて言うんだろう、アトラクション村みたいな感じ
に仕上がって、あ、じゃあそれは別にあのガチで来てるんじゃなくてその観光
用
に来てる
んですね。もともとそのお城なんかが保存してあって、
はい、
町並みが残っていて、
はい、
石畳で、
ええ、
馬車なんかもいて、まあ、それはもちろん観光用ですけど、
あ、じゃあもう、
うん、
オランダ村じゃないですけども、ハウステンボスじゃないですけども、
う
ん、そういうちょっと、まあ、昔のものが残ってるから、
そうなんです
ね、そういうふうに
浮かれた感じのところに、はい、なぜかミュージアムがある、ギガミュージアムが一角にあると。
そう、中世の雰囲気ぶち壊しじゃないですか。
そうなんですよ。で、なんでスイスなんだろうって、うん、後でスイス出身で知ったからなんですけど、
はい、
でやっぱそこでその膨大な数のドローイングを見て、
はい、
やっぱグッときたんですよね。
いや、すごいですよね、
うん、でしかもね、やっぱり、うん、上手くなっていくわけですよ、どんどんどんどん描いていくうちに。
ああ
の映画でもそうでしたけど、
そうでしたね、
うん、最初からめちゃくちゃ形が取れてるわけじゃないんですよね。
そうですよね、
うん、
で彼今74歳で、
うん、
2014年に亡くなってるんで、
うん、
まだ20代の頃ですかね、キャリアの最初の頃。 そうですね、まあ、その頃の、 あのエピソードなんかも映画でやってましたけども、
う
ん、最初はね結構ポスターとかね、まあ、アバンギャルドな感じのポスターなんかをこう作って、
うん
ね、でももうそのポスターを作って配布してる時代からもうアメリカにね評判が言ってて、
そう、
ね、あのニューヨークからの注文が来たりとかしてて、うん、結構やっぱアメリカとは縁の深いというかね、最初から、
うんうん、
人だったみたいね。
だからちょっとそのミュージアムでそのものすごい数の作品を見て、うん、なんかグッときちゃったんですよね。
ちなみにサイズはどんな感じなんですかね、
美術館の。
いやいや、あの絵の、
絵はいろいろですよ。だから部屋中に、まあでも
大きいのもあるの？
映像、ドローイングはそんなに大きくないけど、どんどん拡大されてね、なんて言いますかね、この人の場合だから複製物が多いので、
あ、ポスターとか、
どうしてもその映画と関わったり複製物が多いということで、
うん、
アートというジャンルにずっと入れなかったって言ってましたね、映画でも。
ああ、うん、そうみたいですね。やっぱりその映画の人っていうか、
うん、
やっぱエイリア、あのエイリアンのギーガーっていう、
うん、っていうか、あ、作品がアートではなく、うん、なんて言うんだろう、まあ、
まあ、だからどっちかってあの、まあそうですね、うん、とか、うん、あのなんですかね、
イラストレーション、
あの地元のミュージシャンのレコジャケとか、
そうそうそうそう、
結構そういう感じですよね、
うん、
でね、あの、まあ、秘書って、
うん、
人が出てましたけど、
元
いや今でもねやってる、
あ、じゃあ音楽をやってた人
で、
メタルじゃないな、なんだろう、
あれは多分なんすかね、
デス
メタル、多分デスメタルかスラッシュメタル系の、まあちょっと黒 T シャツのハルク・ホーガンみたいな人が、
そうそうそうそう
秘書をやってましたけども、
ね、
でその人も昔ね、その、ギーガーに認められて、
うん、
ね、そのレコジャケを書いてもらって ね、うん、ですごいそれを感謝してるみたいな話を
言ってました ね、
あんな怖そうな大男が、ね、なんかもうギーガーのためだったら何でもしますよみたいな感じになってましたね。
そうなんですよ、ね、だからこうね、私も前言われたんですけど、うん、こうみんな心になんかモヤモヤしたものがあって、うん、それを外に出したいと、
うん、
でそれが何の形で出していいかわからない、うん、音楽だ何のか何なのかわからないと思ってる人が、うんうんうん、その自分の出したい表現にそっくりな音楽とか絵画とか映像とか、
うん、
そういったものと出会った時に、
うん、
これだ、ビビビビ、はい、ドーパミンバーみたいな、
うんうん、
これ私が表現したかったものととてもよく似たものをこの人は、うん、だこう表現してくれているっていう、あ、
はい、
まあ神話共感性ですかね、
はい、
共感するわけですよね、
はい、
でその人のファンになるわけですよね。
そうですね、
うん、私もこれが描きたかったんだとか、私もこれが表現したかったん
だ。そうですね、だからあのよくね絵を見て、うん、これは私だって言ったりとかね、それは結局その何か自分の中にもやっとして形になってないんだけども、うん、すごくこうでもこう言いたい、うん、言い表したい何かがあって、それをこうスパンと誰かがね、
うん、
形にしてくれたり、まあ、それが絵だったり映画だったり、
うん、
音楽だったり、
うん、
文学だったり、
うん、
芝居だったりするわけでしょ、
はいはい、
ね、
それを見た時に、うん、この人これだって思うわけですよね、
うん
うん、本当の自分の ね出したかったものはどういう映像かは自分でもはっきりしてなかったはずなのに、
う
ん、それと出会った時にこれだと思うわけじゃないですか。そうですね、
まさにもうこれだったんだって思っちゃう、
思っちゃう
ね、
うん、だからそういう人が、
うん、
そのギガにはたくさんいて、
そうですね、
サイン会に、
うん、
もうあなたこそが私ですっていう
あのサイン会すごいですね、
いっぱい来てましたね、
あの黒 T シャツの大男の墨だらけの人たちばっか
り、次々と、とか女性もね
みんな体中、そう、女の人 も もう墨と穴だらけのね、
うん、で背中中人たちがね、もうギガプリントと、
そうでもうみんなね、うん、結構もう背中とかバーンとかシャツ脱いで、
はい、
ここにサインしてくださいとかね、腕とかね、
ね、
あれ絶対もうサインしたらそのまま入れ墨屋さんに行って、
うん、
これ墨にそのまましてくれって言うでしょう、あの人たち
言うでしょうね、うん、でもむせび泣いてましたからね、ギーガーに会えた
って、あの大男がね、
うん、
もう体中墨だらけの2メートルの大男がね、むせび泣きしてましたから ね、
ギーガーに会えた、
サンキューベリーマッチとか言ってね、
そうだからああいうのを見るとね、うん、まあ、芸術というかアートっていうものはそのために作るのかな
って、そうですね、あれを見るとやっぱりそのなんていうのかな、アーティストの使命っていうかさ、うん、
そっか、
うん、やっぱりこうそういう人たちにこう、うん、まあ、だから全員が全員マッチングするわけじゃもちろんね、ないんですよ、
うん、
ね、何百人いるうちの一人か二人、
うん、
でもそうやってこうね、
これだ
って、そう、もうこれは私です、
う
ん、あるいはね、私はこれを求めてたんだって言われることがやっぱりそのね、アーティストの一つの使命というのかな、
なのかしらね、
まあ、喜びであり使命であり、
うん、
じゃないんですかね、
じゃあ何十万人かに一人ぐらい私の作品もね、
いや、そういうことでしょう、
そう思ってくれる人がいれば作る甲斐もあるってもん
ですよ、うん、もちろんそうですね、だから結局その言葉で言い表せない、うん、もやっとした何かなわけで、
うん、
やっぱりね、その芸術を目指す人たちってのは、まあ、全て、
うん、
まあ、すべからくそういうことを目指してというかね、
目指してはいないけど も、でもその、まあ、たまたま合致する人が時々いるっていうことですかね、その目にむせびなく大男にグッときましたね、
はい、そうですね、あれは名シーンでしたね、
うん、そうですね、わ、うん、かるわかる、
まあ、ちょっとあの映画の肝というかな、
うん、
気がしました、すごくいいシーンでしたね、
そうですね、だからなんか、
うん、
昔の映像と今の映像とね、っていうか、まあ、そのギーガー、20代のギーガーと70代のギーガーがね、オーバーラップしたりとかして、
そうですね、
映像もたくさん残ってて、
ね、若い頃からの映像すごいいっぱい残ってましたね、うん、
残ってました、うん、とても良かったと思います
ね、 そうですね、
でなんかエイリアンみたいなとこ行ってきたんですか、
そうです、それでね、ちょっと、うん、そのね、エイリアンにちょっと触発されたわけじゃないんですけれども、
うん、
あのね、ちょっとそれっぽいところに行ってきたんですけれども、
はい、
これね、山梨県かな、
うん、
船津、
うん、
胎内樹形っていうね、まあ、富士山の麓にあるんですけど、
木の形、樹木の樹に形と書いて樹形、
そうですね、胎内巡りの胎内
に樹形、お腹の中の樹の形、
これ何かっていうと、うん、富士山が噴火した時に、う
ん、
こう木がバーッなぎ倒されるじゃないですか、
うん
うん、それでそれに溶岩がバーッと覆いかぶさって、はい、でその後木が、まあ、焼けたり腐ったりして木だけなくなるでしょ、
うん、
でその部分が洞窟になるわけですよ、
あ、なるほど、
ね、うん、だからすごい大木だか ら、
うーん、
だから直径2メートルとか、まあ、細いとか1メートルぐらいなんだけど、うん、そういう洞窟がしかも木が何本も折り重なってできるから、
はい、
結構複雑な形になってるんですよね、
なるほど、
うん、でそこにね行ってきたんですけども、
うん、
そこのね内側の壁っていうのが、
はい、
もうまさにあのギーガー の、 あのエイリアンの、
うん、
あの世界ですね、こう肋骨みたいな、
真っ暗なんですか、
ね、一応電気はついてるんで中は見えるんですけど、
う
ん、
電気がつけてある
んですか、つけてあるよ、うん、なんであのこうね本当にもう肋骨の中をこうね通っていくような、でしかもこうね本当エリアみたいな、あとツヤツヤ、黒黒ツヤツヤした感じの、
なんかロケできそうです、
ね、すっごい面白かったです、で、
ね、水が垂れたりはしてないんですか、
してますよ、で中結構ねどんどんどんどん狭くなってきて、
うん、
で一番細いところはもう本当どうだろう、直径80センチぐらいかな、
うん、
結構もうかがんでやっとこう通れるぐらいな感じ、うん、でこう頭とかゴンゴンぶつけながらね、
うん、
行くんですけれども、で一番奥はね、うん、その木の根っこだった部分だからいくらか広いんですよ、
うん
うん、でそこにこうね、神様というかね、まあ、お祭りしてあったりして、う
ん
う
ん、どんな神様、
ね、神様なんだったっけな、あれですね、昨夜この花にね、
うん、富士山だけ、
そうそうそうそう、はいはい、富士山の神様、うん、
うん、
でね、そういうトンネルを行ってまた戻ってきて、
うん、
でもう一つの、まあ、もっと先に進んで、
うん、
でもそこもね結構天井とかがね、
うん、
本当なんかタールみたいな感じ、黒黒としてて、
うわ、
ちょっとね本当エイリアンっぽいんですよ、で、うん、まあ外に出てくると、
うん、
まあ、一回りして体内を一回りして生まれ変わったよっていうね、
生まれ変わってきたんですか、また
もうまた生まれ変わりました、もうね、
うん、
これ何度目だっちゅう話ですけどね、
じゃあミュージックビデオとか撮るといいかもしれないです
ね、あ、本当かっこいいですね、
うん、
でね、すごい面白かったんでね、昔はね富士山登る人はみんなそこに
行って、
一回その体内くぐりをしてから富士山に登ったという言われている、まあ、今ねそこはだからあの世界遺産の富士山のね、
はい、
構成資産になってますね、
無料なんですか、
いや、有料です、
あ、
ね、
お金
払う、200円だったかな、値段今聞かれても分かんないです、はい、そんなねすごく面白いところがあったんで、ぜひあのエイリアン気分を、本当エイリアンが奥から出てきそうな素晴らしいところでした。
はい、ではまた、
はい、では。